をいただきました川島昭恵と言います。語りといっていろんな場所で物語を聞いてもらうことをやっています。では、私自身のことも少し後でお話ししたいと思いますが、まず最初に一つ物語をお聞きいただこうと思います。今日はこんな物語を選んでみました。聞いてください。佐々木田津作、良い耳の子馬。もう春はそこまで来ているというのに、曇った空からまだ時折雪がちらちらと舞い落ちてきました。でも動物の子供たちはその灰色の空の下で元気いっぱい遊んでいました。
かくれんぼするものこの指とまれ、かくれんぼするものこの指とまれ。
まもなくそこへ一匹の栗毛の子馬がやってきました。けれどもさっきの子供たちの姿はもう見えませんでした。この子馬はいつもみんなと仲良く遊んでいました。でも生まれつき耳の聞こえないこの馬の子はみんなが誘いに来たことに気がつかないで、時々置いてきぼりを食いました。子馬はあちらこちら駆け回って探しましたが、みんなの姿は見当たりません。そこで子馬はその日一日一人で機嫌よく遊びました。次の日は本当に春が来たような良いお天気でした。今日はあの子馬もみんなの仲間に入って元気に遊んでいました。
あ、こんなとこにお花が咲いてる、水仙だ
と一羽の小鳥が言いました。みんな駆け寄ってそれを見ました。日だまりの土の中から生えた水仙の緑色の細い葉と開きかけた白い花はまるで春のお使いのようでした。
きれいだ、きれいだね。
子供たちは花の中をそっと覗き込みました。
お花の真ん中のとこ黄色いね。ほら、黄色いお茶碗みたい
と一匹のリスが言いました。
ほんとだ、お茶碗みたいだ。どうしてあんなになってるんだろうね、
と子供たちは口々に言いました。
これはね、神様が作ったっていう印だよ、お母さんがそう言ってた、
と子グマが言いました。それから子グマは自分の首のところをみんなに見せて言いました。
僕ここんとこにこんなに毛が渦巻いてるでしょ、これは僕が神様に作られた印だってよ。なんでも神様が作ったものにはちゃんと印がついてるんだって。
ふーんとみんな感心して聞きました。狐の子は両手で熱心に頭のてっぺんを探っていましたが、
あ、僕もあった、ほらここ
と大事そうにつむじをみんなに見せました。それから狐は、
気にある？僕見てあげると
小鹿の頭を調べにかかりました。
小鹿は。僕の印は背中にあるの。茶色い毛の中にある白い模様だよ。でも冬はないんだと言いました。私の印はくちばしが赤いこと。
僕は光る羽の先、
背中の島だ。
尻尾の裏の白い毛だ。
みんな思い思いに言いました。狐の子は子馬のそばへ近寄ってきて言いました。
君のどこ？ねえ見せて。
子馬は静かに立ったまま黙っていました。狐は端っこく馬のお腹の下をくぐったり前足に触ったり頬を調べました。子馬は艶のある栗色の毛並みでしたが模様も縞も毛の渦巻きもどこにもありませんでした。
ないね
と小狐が言いました。
ないよ。ほんとだ。どうしてだろうね
と子供たちは不思議そうに言いました。すると小狐が突然叫びました。
あ、僕わかった。
そして狐はちょっと手招きをしてみんなに言いました。
神様が初めから印をつけなかったんだよ。だってあの子馬は耳が聞こえなくて出来損ないだから。出来損ないには神様は印をつけないんだよきっと。
そう言ってから狐の子は
これは子馬には内緒だよ
というふうにちょっと片目をつぶってみせました。子馬は優しい目でこの様子をじっと見ていましたが別に気にする風もなくみんなと仲良く夕方まで遊んでお家へ帰っていきました。それから四五日のちあの子馬はまた置いてきぼりを食いました。こういう時いつも真っ先に
ねえみんな行こうよ。
あんなのろまの子馬を待ってると僕たち遊ぶ暇がなくなっちゃうよ
というのは決まってあの小狐でした。今日も子馬はあちらへかけこちらへかけ丈夫な足がくたびれるほど駆け回っても友達の姿は見当たりません。子馬はいつの間にか森の近くまで来ていました。曇った雪空からまたちらちらと雪が舞い落ちてきました。細い細い道が森の奥へ続いています。子馬はその道を歩いていきました。右を見ても左を見ても大きな木が茂っているばかり。行っても行っても同じ景色です。雪は重なり合った枝の間を抜けて地面へ舞い落ちていました。森の小道もいつの間にかうっすらと白くなってきました。枝に積もった雪は時々子馬の頭や背中に落ちてきました。いくら歩いてもどこにも友達の姿は見えません。今頃みんなお家へ
帰ってるかもしれない。僕も帰ろう。
コウマはそこで一旦立ち止まり、それからくるりと後ろ向いて今来た道を戻っていきました。雪はもう前よりずっと激しく降っていました。
こんなたくさん降ってきちゃ、あの水仙の花うずまっちゃうだろうなと、
ふとコウマは思いました。
どうなってるかな、ちょっと見てこよ。
雪は一層激しくなりました。コウマの頭に、背に、肩にみるみる雪が降り積もります。時々ブルッと震い落として、コウマはかけていきました。いつの間にか風が出ていました。雪は今はもう吹雪になって、風によじられ森の中へ吹き込んでいました。子馬はまっすぐまっすぐ、脇目も振らず走りました。まっすぐ行けばもうすぐ森から出られます。子馬はふと足を止めました。
誰か僕を呼んだかな
と子馬は思いました。でもどうやらそうではないようです。森の中はただ雪が激しく激しく降っているばかりでした。子馬はふーっと一つ大きく息をつきました。それからぷるっと一つ胴震いをし、首をしっかり立てて前の方を見ました。そして子馬は歩き出しました。でもやっぱり誰かに呼び止められたような、そんな気がしてなりません。子馬は立ち止まり、あたりをぐるっと見回しました。雪をかぶった茂みの陰で時々動く、あれは何でしょう。コウマは急いでそのあたりの雪を鼻面で押しのけました。あの狐の子がまるで気を失ったように倒れていました。コウマはじっと考えていましたが、狐の首のあたりをしっかりくわえ、また歩き出しました。ぐったりしている狐の重みで子馬は時々よろめきました。それでも元気に歩いていきます。歩いて歩いて、ずいぶん歩きました。でもまだ森から出られません。あたりを見回しても、もうどちらがどこだか少しもわかりませんでした。なんとも言えない寂しさが四方から子馬の体に染み込んできました。けれど子馬はしっかりと地面に立ち、もう一度強く胴震いをして首をまっすぐに立てました。その勇ましい子馬の上に雪がなおも休みなく降りかかりました。その雪が落ちてくる遠い空からのことづけのように、子馬の心に一つの考えが浮かびました。子馬は前足で地面の雪をかきのけ、そこへ狐の子をそっと下ろしました。そして
子馬は足を折ってそこに座り、胸の下で狐の子を温めました。長い年月積もった森の落ち葉と子馬の体で温められて、子狐はだんだん元気になりました。そして、
あれから僕はどうしたんだろうと
ぼんやり考えていました。
ああ、そうだ、みんなに内緒で水仙の花を取りに行ったんだけど、雪が降ってきて道に迷って、確かにあの辺だと思ったのに、あの水仙もう誰かに取られちゃったかな。
こんなことを考えているうち、小狐はぐっすり眠り込みました。子馬は暗い中でしっかり目を覚ましていました。雪が体の上に積もりましたが、あまり寒いとは思いませんでした。でも暗い森の中でじっとしていると、とても心細くなってきました。けれど子馬は自分を励まして、辛抱強く朝の来るのを待っていました。やがて真夜中を過ぎると、雪はだんだん小闇になりました。そして少し白んだ空に森の木々の枝がくっきりと浮かび出てくる頃、雪はすっかり止みました。狐の子はふと目を覚まして、落ち葉の厚く積もった地面を見ました。
あ、うちじゃない
と小狐は思いました。
どこだろう。
目を上げると子馬の喉から顎が見えました。飛び上がるほど驚いて狐は、
子馬が助けてくれたんだ
と思いました。慌てて外へ這い出すと、辺り一面の銀世界と枝々の間からの明け方の空が見えました。子馬もゆっくり立ち上がり、体の雪をふるい落としました。
子馬が助けてくれたんだ、子馬が助けてくれたんだ。
狐の子は胸いっぱいの感謝を込めて、子馬の足や尻尾の雪をまめまめしく払い落としながら、
でもどうやって僕を見つけたんだろう、こんなに森は広いのに
と思いました。
きっと神様が子馬に僕があそこにいるよって知らせてくださったんだ。子馬はそれをちゃんと聞きつけて僕を助けてくれたんだ。神様の声が聞こえるんだからとってもいい耳なんだな、子馬は。
ふと小狐は思い出しました。
なのに僕は出来損ないって言ったんだ。出来損ないだから神様が印をつけなかったんだって。それに僕何度も置いてきぼりを食わしたし。
突然狐の子は辺り構わぬ大声でおんおん泣き出しました。やめようとしてもどうしても止まりません。 後から出てくる涙を狐は二つの握り拳で拭きながら、神様と子馬に心の底からごめんなさいを言いました。そして子馬のこの優しい心が神様に作られた印なんだと繰り返し思いました。子馬は静かに振り向いて、お家へ帰ろうというように高くいななきました。雪がパーッと舞い立ちました。その向こうに子馬と小狐の仲良く走る後ろ姿がぐんぐん遠ざかっていきます。